こんにちは。メッセージの前に一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなたを心いっぱい賛美します。こうして愛する兄弟姉妹先生方とともにあなたを心から賛美し礼拝するこのひとときが与えられていることをありがとうございます。これからひととき、あなたの御言葉に耳を傾けます。どうぞ私たちの心をあなたに向けて開いてくださり、あなたご自身が私たちに必要なことを豊かに語りかけてくださいますようにお願いいたします。御手にお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りします。もう11月に、入ってしまいまして、だんだんと寒くなって、もう冬が間近だなというところですけれども、10月31日は、皆さんご存知で、街もすごくにぎわっていましたけれども、ハロウィンが、ありました。で、渋谷とか行きますと、本当にものすごいメイクをした人たちが歩いていて、もうちょっとすごい最近メイクも流行っているみたいで、なんかすごいリアルで、本当に怪我してるのかと最初思ったりするぐらいすごい人々がいまして、 Facebook にもいろんな仮装をした写真がアップされていたりして、本当に巷はにぎわっていました。けれどもこの日は同時にですね、宗教改革記念日でありました。この日ハロウィンで、この宗教改革記念日にちなんで、ある駅ではこうルターに仮装していた人もいたそうです。ある友達がそれをツイートしていました。ルターがいるって。でこのなぜ、ハロウィンの話をしたかというと、そこルターにつなげたかったんですけど、そのルターの言葉に、こんな言葉があります。たとえ明日世界が滅亡しようとも、今日私はリンゴの木を植える。たとえ明日世界が滅亡しようとも、今日私はリンゴの木を植える。ご存知の方も多いかもしれません。明日世界が終わりになってしまうということは、今日リンゴの木を植えても実りを得ることはできません。リンゴの木自体もなくなってしまう、すべてが無に帰してしまうわけですけれども、そう考えると今日一日をどう過ごすかと考えたときに、刹那的になったり、好きなようにこう生きていきたいと思うのが普通かもしれません。それなのにルターは、今日リンゴの木を植えようと、彼は言いました。で、もし明日世界が終わったら、あるいはイエス様がこの地上にいらっしゃったら、あなたはどうしますか。まずその問いかけを、したい。私自身そのことを考えたときに、どうするかなと、いろいろ思い巡らしたことですけれども、そんな問いかけとともにですね、今日はイエス様が語られた10人の乙女の例え話に目を留めさせていただきます。マタイの福音書の25章1節から13節をお読みしたいと思います。マタイの福音書25章1節から13節、私の方でお読みさせていただきます。25章1節、そこで天の御国は、例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、みなうとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちはみな起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください、私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分け与える 分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。イエス様は十字架に向かわれる前に、再びこの地上においでになること、その週末についての例え話をいくつかなさっています。その一つが今お読みした10人の娘のお話です。このお話ではまず花婿が来るのが遅れた、ということに少し注目したいと思います。考えてみますと、10人の娘たちは花婿が来ることを信じて本当に楽しみに待っていたと思うんです。その点においては愚かな娘も賢い娘もなく、みんな同じでありました。しかし思いがけないことが起こりました。もし花婿が予定通りに到着していたら、愚かな娘たちが油を切らして困るようなことはなく、賢い娘たちと一緒に灯火を掲げて喜びをいっぱいにして花婿を迎えることができたはずでした。しかし、まさかのという事態が、まさかの花婿をくれるという事態ですね。つまり想定外のことが起こったわけです。皆さんも、まさかここでこうなるといった状況に立たされたことがあると思います。ほんの数分前まで待ち合わせをしていてじーっと待っていたのに、待ちくたびれてその場を去ったら、そのすぐ後に待っていた人が来てがっかりするとか、昨日だったら自分のお部屋もきれいに片付いていて、おもてなしもできそうなおいしいものもあったのに、それも食べてしまい、そしてちょっとまた散らかってきている時に、来客があって慌ててしまう、今まさかの今ですかといった、このことが、あると思います。で、愚かな娘たちにとってはまさにそのような間の悪い時、花婿を迎えることになってしまったわけです。ここで、一つ教えられるのは、主がこの花婿をイエス様、としますけれども、この主が再び、来てくださるのがいつなのか、ということ、それは、誰にもわからないということです。いつもは本当に気にしてるのに、なんでということは、あります。で、私自身そういったエピソードはいくつもありますけれども、小学生の頃にですね、ちょっと鳥を飼っていたんです。で、その鳥は思いもがけない時にベランダに飛んできまして、それは文鳥だったので、じゃあ名前をつけようというか、文ちゃんっていう名前をつけたんですけれども、で、もう私がもう家で大事に育てさせてもらっていました。で、夜になるといつもその文ちゃんのカゴをベランダから家に入れて、そしてタオルをかけていたんですね。で、それを毎日怠らずに、おそらくやっていたと思うんです。やっていない時は両親がやってくれたのかもしれませんけれども、だいたい私の係だったので責任を持ってやっていたと思います。ですけれども、ある時それを忘れてというか、ちょっと一晩ぐらい大丈夫かなと思ったんですね。で、その日はベランダに置きっぱなしにしていたんです。そしたら朝の5時、4時ぐらいにベランダからカーカーとものすごい声がしまして、もうすごい大騒ぎになってたんですね。で、ベランダを見ると文ちゃんが無残な姿になっていたんです。で、その時はまだ息があって、一生懸命片足で立って、カゴの中で立ってたんですね。でも私はそれを見て、 もう私のせいだ。でもなんか家族にも見せる顔もなくて、動物病院に連れて、行ったんですけれども、そこにも行くことができなくて、本当にあのなんてことをしてしまったんだろうっていう、そういった経験が、あって、それ以来こうペットを飼うのがちょっと怖いんですね。なのであの私は何も飼っていませんけれども、あのたった一晩、今日ぐらいいいだろうって思っていたその時に、しかしもう敵は、今か今かとこう待っていたようにですね、ブンちゃんにこう襲いかかって、そしてブンちゃんは、動物病院に行ったんですけれども、あの残念ながら息を引き取ってしまった、すごいこういろんな意味でこう教えられた小学生の私にはとっても衝撃的な出来事だったんですけれども、そんなことがありました。でイエス様は信仰生活における、油断といいますか怠惰ということに関しても注意しておられるように思います。特に平和な時というのはこう油断しやすいものです。信仰生活においても試練の時には一生懸命神様を呼び求めて、生活をするんですけれども、平和な時、何もない時、私たちは神様を呼び求めるのを忘れ、信仰がお留守になってしまうということ、そういった危険も、あります。13節では、だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのです、知らないからですと、言葉が書かれております。ただし今日イエス様が来るかもしれない、明日来るかもしれないと、もう毎日こう大騒ぎして、今か今かとこう緊張して、気を抜くことができない、なんかこうそういった日々を生きるのが信仰生活かと言いますと、それはまた少し違った方向に行ってしまうのかなと思います。で実際イエス様はこの例え話の中で、語っていますのは、花婿が来た時に、来る前に、乙女たち娘たちはどうしていたか、と言いますと、5節、花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。愚かな5人だけではなくて、賢い5人もみんな寝てしまったと、イエス様は、ここで語っています。で待ちくたびれて寝てしまうというのは、人間の避けられない弱さなのかなと思います。十字架の前夜、イエス様が血の汗を流しながら祈っておられるそばで、弟子たちも眠り込んでしまったという話があります。イエス様は彼らを起こし、心が燃えていても肉体は弱いのですとおっしゃいましたけれども、こういう人間の弱さというものを十分に分かっておられた上で、信仰者が、私たちが気をつけて生きるとはどういうことかということを教えてくださっているように思います。この例え話が伝える大切なことの一つは、ずっと眠らず、いつも隙のない生活をし、あるいは霊的な状態がいつもこう高く熱心さに燃え続けて、迷うこともないといった、ちょっと難しいようなことを言っているのでは、ないように思うのです。私たちは弱い存在です。しかし大切なのは眠らないことではなく、この予備の油を持っているかどうか、主の日がいつ来ても良いように備えているかどうかということではないでしょうか。具体的に備えるということはどうしたら良いのか、目を覚ましていなさいということはどういうことなのか、いくつか御言葉が聖書の中にもたくさん散りばめられております。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、また目を覚まして正しい生活を送り罪をやめなさい、これは第1コリント16章また15章などにあります。またエペソ書6章18節などには、 すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。そして黙示録3章には、あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。そういった御言葉が他にもいくつかございますけれども、こういったところから私たちが固く信仰に立つということ、また罪から離れるということ、また御霊によって祈り続ける、また死んでいる信仰であるならば信仰を回復し、そして死にかけている他の人々を力づけるということ、そういったことを通して私たちは、具体的に目を覚まし、また主の日に備えるということが、求められているのではないでしょうか。またもう一つ、目を留めたい、箇所ですけれども、この9節に賢い娘たちが、油を貸してくださいと、油を少し分けてくださいと願われたときに、いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません、それよりも店に行って自分のを買いなさいと言っています。で、この箇所を見たときに、5人の賢い娘と5人の愚かな娘、ではなくて、油を人に分けてあげない5人の意地悪な娘と、分けてもらえなかった5人のかわいそうな娘の話だと感じる人もいるかもしれません。で、私自身もなんかかわいそうだなと思ったこともあります。分けてあげればいいのになと。しかしですね、イエス様は油を用意していた方の娘たちのことを賢いとおっしゃっていることは確かです。決して意地悪なやつだとはおっしゃっていません。なぜ油を分けてあげないのか、分けてあげられないのか。そもそもこの油は人に分けてあげることのできないようなものを、意味しているのではないでしょうか。例えば、私自身の生き方、その人自身の生き方、とかですね、周りの人間は一人の人に良いものをたくさん与えることができますし、教えることができますし、共有することができます。しかしその人の生き方というのは最終的にその人自身が選ばなければなりません。誰もその人の代わりにその人の人生を生きることはできません。9節の賢い娘たちの言葉、いいえ、あなた方に分けてあげることは、分けてあげるには到底足りません、というこの言葉、ギリシャ語のこの言葉の中には3つの否定詞が含まれていて、極めて強い否定を示しているんだと、ある仲介書には書かれてありました。それよりも、店に行って自分のを買いなさい、もう自分の責任は自分で負いなさいといった、完全にこう突き放したような厳しい言葉です。本当に、でも自分の人生ということを思った時にそうだなと思います。私が新学生になる、検診の証明をいただく前も、私がこうイエス様の前に一人で立たされる、私はイエス様の前に一人で立たなければならないんだということをすごく語られたことがありました。本当にその時に、家族がどうだとか周りの友達がどうだ、そういったことは関係ない。私自身は、神様の語りかけをどう受け止めてどう生きていくのか、そういったことを本当に問われたことがありましたけれども、本当に、この物語を通しても、自分の生き方といいますか、そういったものがすごく、問われる、ような気がいたします。 また12節で、このご主人は、開けてくださいと懇願する娘たちに対して、確かなところ私はあなた方を知りません、と言います。本当に、厳しい言葉です。確かなところ、ここは、英語でも I tell you the truth とあって、マタイの福音書で誠に誠にあなた方に告げますといった、続く言葉がすごく重要な時に使われる言葉がここでも用いられていますけれども、本当に あなた方が何と主張しようと私には全く関係がないといったように、本当に厳しい言葉がここで投げられています。主はいついらっしゃるのか私たちには、分かりません。その時までどのように私たちが生きていくのか、また備えていくのか、本当にそれは、隣のこの人がどうとかあの人がどうではなくて、私自身が、どうするべきかということを、もう一度、問われていることであると思います。今日、もう一度ですね、一人主の前に、私たち一人一人が出させていただき、私たちの、魂、また日々の信仰の歩みに、光を当てていただきたいと、思います。そして目覚めていても眠っていても、明日主が来られても、驚き慌てることなく、主と共にいつでも生きるものとして、もう一度この場所を立ち上がらせていただきたいと思います。最後に、この13節の御言葉、そして第一テサロニケの5章10節の御言葉をお読みして、この時を閉じたいと思います。13節、だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないからです。第一テサロニケ5章10節、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ご一緒にお祈りいたしましょう。